私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。小さな群れを恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。今日福音の日課はこのように始まっています。神の国をくださる。これは一体どういうことでしょうか。まるで神の国が物であるかのように、あげたりもらったり、そうできるものであるかのように感じるのです。そこで今日の日課の直前に目を向け、理解する助けにしたいと思います。30節に次のようにあります。それらは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。この流れで、小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださると続いているわけであります。すでに述べましたように、神の国が何か物であるかのように聞こえるのですが、まあ、よくよくこの直前の箇所を読んでいますと、それは日々の生活について思い悩む私たち人間に対し、それらは神が与えてくださるものなのだと教えていることがわかるのです。こうして神の国を求めなさいとなっているわけですから、神の国とは神が私たちにすべてを恵みのうちに与えてくださる世界を意味しているのではないでしょうか。多くの場合、人が思い悩むのは自らの手で何かを獲得しよう、そうして幸せになろうと思うからではないかと思うのです。自らの手で何かを獲得しようとすること、これが幸せをもたらすと信じている限り、人は果たしてそれを十分に獲得できるだろうかと、すなわち自分は幸せになるために必要なものを全て手にすることができるだろうかと思い悩むことになってしまうのであります。これこそ今日、主イエスが私たちに言われている、恐れるな、ということなのです。聖書において、最も多い命令が、恐れるな、であると言われます。それは、恐れてはいけない。クリスチャンなら恐れてはいけない。まあそういうふうに言われているわけではないのです。恐れる必要はない。安心しなさい。という意味なのです。そしてこの恐れる必要はないという命令の根拠となっているのが、神の国に他ならないんです。神の国についてですが、これまでも何度かお話ししてきましたように、まあ、死後の世界を言っているわけではありません。このことについて考えてみましょう。 神の国の国と訳されているギリシャ語は、ギリシャ語辞典によりますと、支配という言葉が第一に示されています。つまり、神の国が意味しているのは第一に、神の支配ということなのであります。この世界が神の支配のもとにあるならば、今私たちが生きている間に、私たちは神の国に生きることになるということなのです。同じルカによる福音書17章で、主イエスご自身が次のように言われています。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。このことから今日イエスが言われている、あなた方の父は喜んで神の国をくださるとは、父なる神は喜んであなたの命の主体となってくださる、そういうことだとわかるのです。私たちは自分自身を主体だと考えていますから、あれこれ思い悩むのであり、そうではなく、私たちの必要をすべてご存知である神が与えてくださる恵みを求めて生きるようにと、私たちは今日招かれているということなのです。第一の朗読でお読みしました創世記15章に目を向けますと、まだアブラムと呼ばれていたアブラムに対し、主の言葉が望んだと始まっています。望むとは、ある場所や風景に面している場合、ある事態や状況に身を置く場合に使われる表現とありますが、主の言葉がアブラムに向かい合った様子を表しているのでしょう。主の言葉がアブラハム自身に向かい合って告げられているのですから、その言葉はアブラハムにとって、これからの彼の歩みにとって欠かせない重要な内容を含んでいるということは、容易に想像できるのであります。それは次の言葉でありました。恐れるな、アブラムよ、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。ここでも重要な言葉として、恐れるなという言葉が告げられています。アブラムは創世記12章で主の言葉に従ってハランを旅立った時点で75歳であった。このように聖書が告げていますから、今日の場面で私には子供がありませんと彼自身が言っているように、後継者の問題が明らかとなっていたことが想像されるのです。そしてアブラハム自身もそれを自覚し、すでに後継者を決めていたのです。この事実は、アブラハムは自分に子が与えられる可能性がゼロに等しいということを自覚していたことを意味しています。アブラハムだけではなく、人間の目にはそのようにしか映らなかったのです。 しかしそれを指して主の言葉は、恐れるな。このように告げているのです。つまり、人間の目に映る現実こそが、恐れの原因であるということです。人の目、人の常識ではそのように確かに見えるかもしれない。しかし私は言う。あなたから生まれるものがあなたの後を継ぐのだと。これこそ神の国の出来事に違いありません。人が獲得するのではなく、神がすべてを与えるということです。主はアブラハムを外に連れ出して言われました。あなたの子孫はこのようになる。すでに申し上げましたように、アブラハムはすでに年を十分に重ね、子を成すことが不可能と思われましたから、主が告げられることは全くの非常識に違いありません。しかしアブラハムは主を信じたのでした。人の目に不可能としか映らない事実を主のゆえに受け入れたのです。主はそれを彼の義と認められた。アブラハムは主の告げられたことをよく考えた上で理解した。納得したということでは全くありません。非常識に見え、理解することなどできない事実を主の名のゆえに信じたのです。こうしてアブラハムは神の国に生きたのです。先月昇天された郭秀一先生がある講演会の中で次のように言われていたようです。熊本の水俣ルーテル教会に沢田美幼稚園があります。長いこと幼稚園の主任を務められた方がおいでで、教会のことでわからないことがあれば、何でもその方に聞けというほど頼りにされていた人です。ある新学生がその方に、信仰って何ですかと聞きました。すると、そりゃあんた、自分より偉かなんだ、ものつこったい。大体わかるでしょうか。まあ、格好書きでこの説明が、字幕がついて、自分より偉いものを持つことと書いてあるんですけども、まあ熊本弁で即座に答えが返ってきました。信仰とは自分の知恵とか力を超えたものを持つこと。それが信仰である。ややこしい説明や難しい言葉は少しもありません。ただ一言です。これなら幼稚園児もわかります。まして新学生はわかります。だから赤ちゃんも天才も鈍才でも誰もがクリスチャンになるのです。これこそ神の知恵です。自分より偉いものを持つとありますが、持つとはまあ、所有するという意味ではありません。その存在を、まあ、知っているということであります。その上で、自分より偉いものを持つについて考えたいと思うのですが、 それは、まあ、例えば会社の社長を知っているとか、学校の校長先生を知っているとか、そういう、こう、組織の偉い人を指して言っているのではないことは明らかです。それは私たち人間の間における自分より偉い人を持つとか知っているということではないんです。それは自分たち人間をはるかに超えた存在を知っているということです。預言者イザヤを通して主なる神は次のように言われています。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。そう考えると、先に触れた神の国、神の支配の理解とのつながりが見えてくるような気がしてまいります。人は自分で獲得し、それによって生きようとし、時に奪い合うのですが、誰もが自分の手によってではなく、神が与えてくださるものを求め、それによって生きるならば、恐れることも、奪い合い争うこともないのです。つまり私たち人間の命に対して、神はすべてである。これが神の国ということなのです。最後に、37節の言葉に目を向けたいと思います。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めて、このしもべたちを食事の席につかせ、そばに来て給仕してくれる。驚くことに、ここに登場する主人は、目を覚ましているしもべたちを食事の席につかせ、そばに来て給仕してくれるというのです。しもべが主人に給仕するというのが、まあ当たり前のことでありますが、ここで言われているのはその全く反対で、主人がしもべに給仕をする。という事実であります。確かに主イエスご自身、人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身代金として、自分の命を捧げるために来たのであると言われているように、私たちの主でありながら、私たちに仕える方となられたというのです。しかも十字架の死を遂げるほど、仕え、私たちの罪の許しを実現されたのです。礼拝をサービスと表現する場合がありますが、この時主語となるのは私たちではありません。私たちが神を礼拝する、神にサービスする、そういうふうに考えてしまうのですが、主なる神が私たちに仕えてくださる時だというふうに考えるのです。まあ、ドイツ語ではゴッテスディンストって言って、礼拝のことを神の仕事。私たちが神に仕える私たちの務めのことが言っているわけじゃなくて、神が働かれるとき、それが礼拝の時であると言われているわけであります。ありとあらゆるものの作り主である主。 それにもかかわらず、この神は私たちに仕える神として私たちと共に生き、私たちの弱さに寄り添い、慰め、私たちの罪を許すために十字架の死を遂げられるほどの方であったのです。礼拝にこうして招かれるたび、この主を主語として生かされている私たち自身を知らされるのであります。それがこの礼拝の場で起こることです。これこそ神の国をくださると言われていることなのです。この私に仕えてくださる神にあって、すべて与えられ、人々に仕える群れとして、日々の生活へと今、使わされてまいりましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。